ララララ青です。みんな元気？もう休みが終わったよね。休み終わったけどみんな元気？
あ、青はもう超バリバリ元気です。
今部屋の掃除してるんですけど、もうめちゃくちゃ果てしなく汚すぎてやばかったんです。あの足の踏み場がないみたいな感じでした。ゴミとかじゃなくて、あの服とか荷物とか、はい、そういうのでもう散々だったんですよ。しかもなんか片付けよう片付けようって思いながら、結局あの4日間ぐらい、いや4日間は言い過ぎ、なんか家にいない時もあったから、そうだね、4日間ぐらいはもう本当にすごい状態だったんですけど、今日やっと片付けられるからもうよかったって思って今片付けながら、あ、そういえばこういう時にポッドキャストを撮って一石二鳥みたいな感じにしちゃおうって思って始めました。ね、風鈴の音聞こえる？あれ、風鈴の音聞こえる？ほら風鈴ね、作ったの風鈴作ったって言ったらあれだけど、風鈴のなんか周りの絵を描く体験に行って、風鈴の周りに絵を描きました。だから自分の好きなオリジナル風鈴を、世界でたった一つの風鈴を作れるっていう体験です。めっちゃ良かったよ。もうね、すっごいこれでもかってぐらいね集中した。なんかさ、そんな集中することないからさ、しろよって感じなんだけど日常で。だからめっちゃ集中した。なんかどれぐらい集中したかというと、どれぐらい集中したんだ、1時間半ぐらいかな、2時間ぐらいかな。もうずっと絵もさ、何にしようみたいな、何を描こうかなとか、あとは普通に難しいんだよね、風鈴の内側に描くから。内側に描くってなると円がこう丸みを帯びてるからさ、丸みを帯びている中にさ筆入れてさ内側で描くってすごい難しくて、最初文字描きたいなと思ったんだけど、なんか私っぽい感じで文字描きたいと思ったんだけど、なんか風鈴って文字じゃないじゃん絶対、その夏の思い出とかじゃんだしそれこそ字描くのもすごい難しいから、あのお花とか模様を描きました。いっぱい、めっちゃ可愛い、本当ね、結構カラフルな感じにしました。で、その文字入れたいっていうのを結局諦めきれず、葵の青を描きました。可愛いんだ、すごい、めっちゃ嬉しい、可愛い。あとノート作りの体験も行ったんだ。ノート作りの体験もさ、初めてなんか一から選ぶみたいなやつをやってさ、結構な種類あったんだ。まずサイズから選べるし、中身の紙も選べるので、もう結構私ってさ優柔不断だからさ、もうめちゃくちゃ悩んでさ、めちゃくちゃ悩んで、もう最終的にこれって決めて、それを持ってたんだけど、また10分後ぐらいにちょっと待ってってなって、全くもう真逆レベルの色の表紙と裏表紙を選びました。でもめっちゃ気に入ってる、本当に最高です。もうお気に入りのノートが増えちゃったからさ、幸せだね。ノートがさ、私大好きなね、ノートとか文房具が本当に大好きだから、なんかそのお店自体にそのあの万年筆とか、あとはレターセットとかも売ってて、めっちゃ楽しかった。すっごいおすすめ。蔵前でね、どっちもやったよ。東京の蔵前ってところと、蔵前かな、どっちもちょっと歩くのかな、もしかしたら。でもすっごい私も知らないところだったからさ、知れてよかったと思って、東京にそんなところがあったんだって思って、めっちゃ良かったです。うわ、つ、あ、25歳になったんですよ。そう、25歳になって、皆さん本当にたくさんお祝いありがとうございます。なんかめっちゃ 誕生日って面白いなって思って、すっごい携帯があの通知がいっぱいあって、なんかめっちゃ嬉しかった本当に。まあ活動してるからさ、醍醐味だよね、あのいろんな人が祝ってくれるっていうのはさ、あーつやっててよかったなってすごい思った。みんなからのおめでとうを両手で受け取らせていただきました、しっかり。誕生日をさ迎える瞬間、その0時0分の時はさ、あの一人だったからさ、どうやってこの誕生日を迎えようと思って、去年は腹筋してたんだよ確か。いやそう腹筋してて、でただ迎えるのがなんか寂しいから腹筋してて、今年どうしようって思った時にもう純粋に動画を回したんですよ。で動画を回して、でちょっとこう踊ったりしたりしてたんですけど、動画を撮ってる画面にしたら時間が分かんなかったんですね携帯で。だからもう上でピョンって時間確認しながら、まだなってない、あまだなってない、あなった、イエーイ25歳になりました、イエーイとかって一人でやってるのやばいよね。家族の LINE に送るために、なんかさすがにその瞬間一人で寂しい思いしてるとも思われたくないから、楽しんでるよっていう様子を届けたかったので、私はでその動画を撮って送りました。だから私はその25歳にっていうか14日になった瞬間はもうひたすらに踊ってましたね。踊って笑って、イエーイ25歳だとか言ってました。一人でもねやっぱねやりたいからね、そういうことは。誕生日はちゃんと楽しみたいから楽しみました。もうなんかすっごい今年の夏はもうめっちゃ夏っぽいことをとことんしました。もうすでに花火も見たし、お祭りもそれこそ旭川ので行ったし、なんかメロンも食べたり、スイカは食べてないけどバーベキューしたっけ、バーベキューしたし、あとはなんだ海も行ったし、今年すごいわ私。でもなんか25歳めっちゃ楽しみなんだけど、すっごい楽しみ。根拠ないよ何があるとかないんだけど、すっごい楽しみ。なんかいろいろこうね、年齢25歳ってでも若いよな、めちゃくちゃ大人だなーって感じです。いつもさこういう前序章、あの最近こういうことがあったよみたいなことを私はできれば3分でしたいのに、もう気づいたら8分なんだけど、どう思う？ごめんね。ちょっと本題に行くね。本題はもうねすでにね何回も話してるかもしれないんだけど、自己分析が大事だよねっていう話をちょっとしたいと思います。自己分析が私は結構本当に大事だなって思うんですけど、じゃあなんでっていうと、自分のことを一番自分が分かっとかないと人と関わる上で結構つまずくことが多い気がするんですよね。私はもともと自己分析ができてなかった時とかに、あなんで私って自分がこうなるって分からんかったんだろうとか、自分が例えばこういうこと言われたら嫌だとか、逆にこういう場所だったら輝けるとか、もっと分かるよなっていうふうに思ったりとか、それこそ誰かを傷つけちゃったり自分が傷ついたりとか、そういうのってなんか周りの環境ももちろんあるけど、自己分析してさ、自分が例えばこういう人と関わったらこういう気持ちになるとかっていうのが分かるようになるのって、多分すごいひたすら自分と向き合った人だと思うのね。分かんないけど私のデータ上。だからなんか自分と向き合ってさ、すっごい体力いるしさ、すっごいなんかもうやだってなったりさ、なんか目つぶりたいところもつぶらないで見つめ合わないといけないからさ、ヘビーだし重労働だけど、なんか自分と向き合うこととか自分を分析することは諦めちゃいけないなって思うのね。で、なんだろう、毎回思うんだけど、 昨日感じたことが今日感じなかったりとか、1年前これをもうポリシーとしていたものが、1年後にはいやそれはそうじゃないわって思ってたりとか、全然人間ってあると思うの。感情ってさ、やっぱ揺らぐからさ、ずっと同じ気持ちでいるって結構難しいことだと思うのね。だからその気持ちが変わるとか、なんだろう、守りたいものが変わる、大切なことが変わるっていうのはもう当たり前のことだから、だからこそ日々自己分析をしないと、過去の自分を今の自分だと思ってあれっていうギャップに陥ったりとか、なんか私って自分らしくないって思って自己否定しちゃったりとか、でもそれって多分今の自分を知らないからそう思っちゃうだけだと思うの。今の自分をちゃんと知って、今の自分のご機嫌を取れるようになって、今の自分をこうより健やかに気持ちよく楽しく過ごせるようにコントロールするために、コントロールって言い方めっちゃ嫌だな、なんだろう、こうね、本当ね、楽しく過ごせるように自分が自分自身を理解しておく必要があるっていうのがまず第一としてあって、あとは誰かと関わる時にそれこそ素敵な出会いをつかめる自分でいるために自己分析は必要だなって思う。例えば友達とか初めましての 場に行った時に、なんかこの人気が合いそうだなって思う人はどういう人なんだろうとか、私は人と関わる上で何を大切にしたいんだろうとか、どういう人が好きなんだろうとか、シンプルにもう本当にそういうところをちゃんと自分のなんかポイントを知っておくっていうのは、なんだろうな、その大事な気がする。たくさんの人と出会う中で、なんかあ、これはちょっと許せないなとか、許せないことってあっていいと思うから、これはちょっと私は笑えないなとか、逆にこれすごい素敵だなとか、そういう自分がどこでどう感じるかとか、何をどう思うかっていうのはなんかね、知っといた方がいいなって思う。うんあと言語化できるから、その方が、例えば自分を知ってほしい時とか、自分のことを聞かれた時に、あ、こういうことに幸せ感じるとか、こういう風にしたいとか、なんかね、めちゃくちゃそういうのって大事だなって思うんだけど、そこでより相手と深い距離で、深い心の距離で関われることができるなって思う。なんだろう、自分を知って自分を話すことで相手も自分の理解が深まるじゃん、自分に対しての理解が。それってめっちゃさ理想だなって思うしさ、お互いがお互いを知っていくっていうのもすごく大切だけど、その自分自身が自分をどう思ってるかとか、相手が相手自身のことをどう思ってるかとかって会話の中で絶対こう必要になってくると思うんだよね。ってなった時に、より相手が自分のことをちゃんと理解してる人とか、なんか、あ、ちゃんと向き合ってきたんだろうなって思える人との方がこうね、話の深みが出るなって思うから、自分と向き合うとかさ、なんかそんなノートに向かってとかは良くないと思う。良くないっていうか、そのノートに向かってめっちゃちゃんと真剣にやるとかじゃなくて、なんていうんかな、日常の中で自分にこうなのかな、ああなのかなって考えるだけでもいいから、そのめちゃくちゃそういう時間を取るとかじゃなくて、私ってこう今思ってるなとか、こういう風に思ってるなみたいな、そういう振り返る時間とかはすごく大切な気がする。うん、だからなんか今自分のことあんまり分かんないなとか、自分はどういう人と一緒にいたいんだろうとか、まあこう自分以外の周りのことで悩んでたりとかしても、自分自身のことで悩んでたりとかしても、その事象に対して悩むことはもちろん大切だけど、まずは自分を知るっていうことが大事だなってなんか日々思う。私も、あ、もっと自分のこと知っておきたいなとか、私ってこういう時どう思うんだろうとかっていうのはなんか結構日常でも思うから、なんかそういうそれってでも結構良かったなって思う。こう自分を知ってて分析していて良かったなって思うから、 なんかね、そういう風にしていけたら、角度が変わる、物の見え方の角度が変わったりとか、そう、すごく多分深くいろんなことを知れたりとか見れたりとかつながれるんじゃないかなって思うから、心がけていきたいなって思ったんですよね。でそれをこう今日みんなに共有させてもらったんだけど、ほらこうやって話すと私の手は止まっているので、結局掃除しながらポッドキャスト撮ろうって言ってるけど、本当に今は掃除はできておらず、ポッドキャストに集中しているので、一石二鳥とかではありません。もう一つのことしかできないので、結局いつもこうなります。一石二鳥とかではないです。はい、そんな感じで、みんなも、夏休みね、過ごして、ああ、もう、やだーってなると思うけど、ご褒美忘れずに、自分にご褒美忘れずに。あとはもう偉いってひたすら自分を褒めてください。何があっても、何もなくても、あとは目に優しいもの、耳に優しいものを取り入れてください。本当にいっぱいだからね、夏のこの休み明けとかさ、まあ連休明けとかさ、すごく辛いと思うけど、心はつながってるので、みんな一人じゃないので、頑張りましょうね。ほどほどに。じゃあ私もお昼ご飯食べたり飲んだりします。バイバーイ。